じいじい佐藤が一時お知らせします。ピッ、ピッ、ピッ、ポーン。はい。というわけで、まあ、皆さん聞いていただければわかる通り、カウントダウン車がレビュー第40回、またも水中でお送りしております。
今日はもみさんが、なんですかね、
はい。
さながらダイバーの
ごとく
ごと
ね。
くね、水中から
うん。
のレポート
そう。
風に、
ふうにやっております。
まあ、やっておりますというか、まあ、スカイプさんがちょっと
ああ。
今日はご機嫌斜めと、
ああですね。
第
やっぱ
40
こ
回目の我々に、
う。
こう、ちょっと、お前ら調子乗るなよっていう感じでね、こう、ジャブ、ジャブをね、2、3発今入れてきてる感じの、この水中的なね。
感じですね。やっぱり、なんでしょう。こうやってずっと待機を使ってるから、お金を払わないとお前ら、今度からボロボロにするぞという
そうで
ね、
すね。
スカイプさんのその悪意みたいなものを感じざるを得ないですよ
まあ、
ね。
なんていうか、ちょっと今、世界を敵に回してる感じだよね、我々ね、こ
そうですね。
う。お前たちのこのね、
エネミーオブアメリカですね。
ネットワーク待機をね、こう、無駄な喋りで1時間も使うなと。ね、こう、
そ
動
れ
画
が
と音
いいじ
声
ゃ
で
ねえか
ね、全くね、まあなんですか、こう、エロ動画や何やらをこう、ダウンロードしてるやからに比べればね、まあいくらかマシな使い方をしてるんじゃないかと。
そうですよ。こう、違法なね、ものばっかりをこう、ダウンロードしてたりする人たちよりかは全然マシで
そう
す
で
よ、
すよ。
僕たちは。
まあ個人情報をね、こう、漏洩させちゃうような、
うん。
まあ、悪質なことをね、しているわけじゃないわけですからね、我々はね。
そうですよ、たぶん。
まあ、もう少しちょっとこのスカイプさんにはちょっと我々に対してこう優しい対応をね、取っていただきたいと。
やっぱりね、
まあ、今1200万人以上の方がオンラインのようですからね。
まあね、まあ全員、今使ってる我々以外の人全員ね、ログオフしてくださいよ。
ああ、そうですね。ちょっとね、我々のために待機を開けていただこうか、みたいなね。まあね、まあでも今日曜日の9時ですから、まあやっぱ一番こう皆さんね、こう、やっぱり週末の最後のこの時間帯をね、やっぱこう、過ごしているわけじゃないですか。きっとね、
まあ、そう
こ
ね、
う、あれですよ。まあ、なんですか、こう、単身赴任のね、お父さんが、きっと遠く離れたところにいる家族の、こう、娘、息子たちを、こう、ちょっと今、動画で、こうね、見て、お父さん、明日から頑張ってくるよ、また、みたいな、こうね。
いやー、でもね、なんていうんですか、我々以外の人も、こんなような状況だったらね、娘さんや息子さんの顔がね、モザイクかかっちゃって大変じゃないです
まあ、
か。
若干、チラチラチラチラね、こう、
そう
まあ、出してはいけない感じの映像に
そう。そうそう、そのモザイクがかかっちゃうことによって、逆に卑猥度がアップするような。
ああ、今ね、もみさんの顔全体がこう、今ね、歪んでますからね、今ね。
ですね。もともと歪んでる顔がねって、おい！
いや、自分から言っちゃったよ、今。まあね、そんなこんなで、第、40回、
はい、そうですね。
切りの良い、数字でございますけども、我々もついにね、40回目ということで、カウントダウン車がレディオがですね、まあなんですか、まあ40回、まあ40回、まあ都合40時間皆さんの時間をね、最低でもこう、なんですか、無駄にさせてしまったと。
2日弱。
まあ、時給1000円と換算して、まあ、もうすでに4万円近くということでね。
やばいですよ、世界のそれだけの GDP を減らしてなかなかないです
い
よ。
やー、全くね、本当我々はね、ちょっとこの不景気に一役買っちゃってるんじゃないかと。
いやー、まあね、そんな、なんですか、世界を動かすような人たちは、こんな、レディオ聞かないでしょ。
まあ、いや、わかりませんよ。麻生太郎さん聞いてるかもしれないじゃないですか。1078人のうちの一人かもしれないじゃないですか。もしかしたら。
もしかしたら、
でもそうですよ。
暇だな。
1000人以上聞いてるんですから。40回で40時間って言いましたけど、かける1000人なんですよ。 うん、で4万時間我々はね、こう、うん、今、世の中の人たちの時間をね、こう奪ったわけですよ。いや、大したもんだね、我々。
ああ、まあね、そうそう、皆さんもね、足を洗ってね。
いやいやいや、これがね、もっとね、こう、より多くの人たちの時間を、こう、浪費させていくようなね、そういうラジオにやっぱしていきたい。
やっぱね、世界の人たちですよね、急ぎすぎだよ。
そうそうそう、もっとね、こう、なんですか、ロハスな感じにね、やっぱりこう、行きたいなと。
なんかこの話20回ぐらい前にしたような気がしないでもない、
我々もなんていうんですかね、こうネタがね、うん、もういい加減毎週1時間も喋っていますと、まあ、そうそうね、こう1週間にこう いろんな出来事が起きるわけでもなく、
そうですね、
まあだんだんとこう同じようなことをこう繰り返し繰り返し言ってるような番組に若干なりつつあるのが最近のちょっとこの怖いところでございますね。
そうでもね、こういうそのマンネリ感こそが、やっぱラジオには重要なんですよ。
ああ、また言ってるよと。ね。確かにね。なんかこう言ってると、続けて何回も聞いてると、ああ、そう、また言ってるよ、こいつ、みたいな、そういうね、こう、ツッコミがね、うん、リスナーの方々が入れやすくなると。
そうそう。
いや
ですね、こう、ダメな男は、ちょっとモテる理論ですよね。今作った理論ですけど。
ああ、じゃあぜひね、まあ、その理論を、まあ、こう実践していただきたい。
できんのかな、実践ね。
はい。というわけで、はい、第40回、カウントダウン車がレディを、行きましょうか。
はい。番組を始めてまいりましょう。この番組は、
iTunes ストア、
シーサーブログ、
ポッドキャスティングジュース、バイココログ、
ギリブン感謝祭、
ミクシ
ー、スカイプ、
オーディオハイジャックプロ、
ジネフェスタ、
KDM、
ビーターラディオ、
ジャパンポッドキャスト。
なんだろう。とは あるでしょ、ちゃんとした言葉が英語で。
パッと出なかったんですよ。
あ、まあね、以上の提供を勝手に受けまして、全世界212の国と地域と、水中で暮らす、半魚人たちに向けて放送してまいります。
はい、
ということでございます。
皆さん今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
というわけで始まりました、はい、第40回カウントダウン車側レディオ、番組パーソナリティジンでございます。
モミでございます。まあね、はい、記念すべき回なのにさ、
はい、
こんな音質で大変申し訳ないっすよ、本当に。
まあこのぐらいの音質で聞く方がちょうどいいんじゃないかという説もね、
な
きにしもあらず、ちょっとこうノイジーな感じで、我々の声が乗った方が、ちょっとこうなんていうんですか、あえて聞き取りづらくすることで我々のこのトークが若干面白くなるみたいな作用がね。
なんかそういう不確実性にこう任せるのやめましょうよ。
ちょっとこう真剣に聞いてくれるじゃないですか、こうザワザワしてると。
あ、集中して、
そうするとこう笑いのツボが逃されずにね、相手に伝わるんじゃないかと、話がね。
ただ、そうすると、なんていうんですかね、集中して聞いた結果、全然面白くなかったということに気づいてしまった場合は、どうすればいいんですか？
どうでしょう。そこは非常に難しい問題ですね。
やばい。ちっちゃつばの人が出てきた。
永久に不滅ですということでね。じゃあ、もみさん、今日は第40回で、今日は何スペシャルで、
何スペシャルですか？
ええ
ー。なんていうんですかね、まあ、なんていうんですかね。
なんつんすかね、なんつんすかね、スペシャルですか？
まっそのスペシャルですね。
まっそのということで。
まあ、誰のマネか分かった人、ぜひメールをね、送っていただければ。
はい。まあ、やはり今週もですね、残念なことに今メール、コメント一件も来ずと。
そうですね。
いうことで。
はい。 あれですね、ちょっと昨日ですね、
はいはい。
大学の後輩と飯食べに行ったんですよ。
あ、はいはいはい。
ジンさんもご存知のウエンツ君とね、ちょっと飯食べに行ってきたんですけど、
ほうほうほうほうほう。エイジウエンツですね。
そう、明治。
ええ。
そう、彼と飯食ってたらですね、
ええ。
カウントダウン車が出てるの話題が出まして、
はいはいはい。
聞いてますよ、と。
おほほほほほ。おお。聞いてますか、ウエンツくん。聞いてたら、聞いてたらぜひ、コメントください。
そう、それでね、やっぱり、
はいはい。
ピーター君と一緒で、僕たちのラジオを聞いてね、ラジオは簡単にできるものだと。
勘違いしちゃった。
だからね、我々もラジオやってみたいということでですね、いろいろ相
ほう
談を受けましてです
ほう。ほうほうほう。
ね、今度いろいろ機材をね、お貸ししようかなと思ってるところなんですけ
ま
ど
あ、我
ね。
々その機材と呼べるほどの機材使ってませんよね。
まあね、だからその時は本当に単純にこのスカイプっていうソフトがあって、それに、テレビ電話みたいな形で、その話を録音してるだけだよ、ということは説明したんですけども、やっぱりほら、ラジオビギナーだからさ、対面で収録したい的なさ、
ああ、なるほどね。
あるわけじゃないですか。
あ、なるほど、なるほど、なるほどね、ということでね。そういえば、我々もまあ昔ね、昔と言ってもそれほど昔じゃないですけど、スタジオ三月堂時代はやはり、対面でね、マイクを並べてやってましたけども、最近このスタイルに慣れてきてですね、多分対面でやったらちょっと恥ずかしいんじゃねえかっていう気がね。
まあね、前なんかこう、居酒屋でちょっとちょろっとやったじゃないですか。あの時なんか、変な気恥ずかしさがありましたよ。
こそばゆいっていう感じですか？表現するとすると。
なんか、これ前のね、例えで言ったかもしれないけど、オフ会で出会っちゃった系みたいな雰囲気
ああ、
あるじゃ
そう
ないです
そう
か。
そうそうそう。なんだ
オフ会
ね、
で。
我々もともとよく知ってるのにもかかわらず、こう、なんですかね、こういう系、スカイプでこう、テレビ電話形式で毎週1時間、こう、決まったラジオのためにこう、会話をしてるとですね、なんかこっちの方がこう、普通になってきてる状況がありますよね、若干ね。
そうっすね。
恐ろしいですよね。これからこう、21世紀ですね、このデジタル社会、まあ、ネットワーク社会の中でですね、子供たちがですね、こういうのスカイプでテレビ電話でこう、例えば友達とコミュニケーションとかですね、ほら、今ゲームもね、なんすか、モンスターハンターすか？モンハン
オンラ
と
イン
か
になりま
ね、
すね。
マリオカートなんかもで、Wii 的なゲームなんかでもそうですけど、ネットワーク対戦とかできるじゃないですか、いっぱい。で、
できます、できます。
最近テレビゲームの、とこにつけて、こう、音声会話とかできるんでしょ、今。
できます、できます。
ねえ。もうさ、そういうのさ、平気でやるようになっちゃうとさ、友達んち遊びに行かなくなるしさ、なんか、こういう、何？ネット越し、画面越しでさ、会話したり、遊んだりするの、普通になってきたらさ、怖いよね。
そうっすよね。
ねえ。
今、自分が例えば、また学生とか生徒に戻った時に、中学校とか小学校で友達を作るメリットなくなりますよね。
なんかさ、本当にさ、別に、それこそさ、世界中どこの誰とでもさ、こうやってさ、顔を合わせながら遊ぼうと思えば遊べんだぜ。すごいよね。信じられんことだよね、そうやってね。俺今、小学生だったら多分なんかちょっと違う自分になってる気がするよね。
そうっすね。なんかもうインターネットでこういろんなさ、その世界中の知らない人と交流して、世界中の、自分がいるローカルな地域よりも世界中の人たちの方がすごい面白い人たちが多いわけじゃないですか。
今さ、改めてふと思ったけどさ、携帯電話なんかよっぽどすごいよね。
全然すごい。
ねえ。いやー、なんでみんな使わないんだろうね。
いやー、なんていうんだ。やっぱね、ネットワークを使うっていうことに対しての、障壁の低さじゃないですかね。僕たちって、
まだやっぱ敷居高いんですかね、この。
だって、 我々は、なんて言うんですか、こんなこと言ってあれですけど、だってもう、高校時代からさ、
はいはい、
ネットワークにどっぷり使ってるわけじゃないですか。
まあね、チャット的なね、
そうそう。
ことをいっぱいやってましたからね、我々は。
だってチャットに始まり、なんか IRC 入れて、ICQ 入れて、あたこうだやってたわけじゃないですか。
そうですね。なんか我々、割とそういうのが、こう、早かったですからね、周りもね。
すげえなかったっすもんね。
高校3年生の頃とか、コンタクトリストにこう、20人ぐらいオンラインになって、こう、窓が4つ5つ開いて、その窓全部でチャットしてましたからね。
ありましたね、そんな。
すごかったですよ、あの頃は。いや、でもそうなんだよね。すごいこう、いや、ネットワークにつなぐとか、こう、やっぱまだパソコンとか、その、なんていうんですか、やっぱ壁あるんですかね。いや、ナイナイの岡村さんが、はい、
うん、
オールナイトニッポン、聞きました
聞きました。キングオブアナログユーザーですからね。
いやー、何ルーターのコンセント根こそぎ抜いたとかさ、無線 LAN が繋がらないとか言ってさ、いや別に線刺して有線でやればと思うんだけど、こうね、そういう感じでもないみたいだしさ。
そうそう。
いや、今時さ、いや、無線 LAN とかもさ、なんか何ルーターのとこのこう、ボタンポチッと押すぐらいのもんで、こう、なんか勝手に設定してくれたりとかさ。
そうそう。
いや、結構もう、なんていう、だいぶそういう部分でこう、敷居が下がってきてるもんだと思ってたんですけど、
いや、意外と、やっぱりそれは、うん、
ね、
入り口の問題じゃないですかね、やっぱり。
うん。
僕たちの時代って、まあ、何ですか、電話でピロロピロロやったじゃないですか。あの時って死ぬほど設定が複雑だったじゃないですか。
僕は残念なことにその設定わからなくて、こう、家でこう、兄貴やら親父やらがやってましたからね。
あれですか、
ピーヒョロロ、ピーヒョロロ、フィーホ、フィーホ、フィーホ、フェーマロロジェルエとか言って言ってるのは、俺はそういう音が聞こえてから俺は触る感じでしたからね。
そっか。なんですか、その最初めちゃめちゃ複雑だったコードから比べると今はものすごい簡単になってるっていう、その比較みたいなものが我々あるじゃないですか。そうですね、
やっぱまだまだこう、うん、ご家庭の一般的なこう今、まあ、あまりアナログ的なね、こうデジタルに疎い方々にはこうちょっとまだできないんですかね。
そうですね。だから本当に私のその会社の同じくらいの年齢の人たちとかはもう全然使えないですからね。
いや、だからさ、俺はね、思うんだけどね、別にね、パソコンのスペックを上げることよりもね、そういうところをね、もっと、なんか、手こ入れした方がいい気がするんだよね。
デジタルディバイドの問題ですね。
いや、ほら、なんかさ、いや、それこそさ、テレビとかはさ、もう、テレビの線繋いだらさ、こう、うん、何、テレビ映るじゃない。
行きますね。
デジタル放送だろうがさ、BS だろうが。いや、あともっと言ったらさ、電気はさ、もうコンセントしたらさ、電気繋がるじゃん。そのぐらいの感覚でインターネット繋がるようにさ、なんかもっとできないもんかね。
うん。だから、それが、なんていうんですかね、携帯なんじゃないですか。
ああ、そうか。そこはだから携帯もやっぱそうか、そうだよね。だから携帯しかみんなやんないんだよな、きっとな。
そう。携帯とかは本当に、だって、携帯自体がもうすでに全部の設定が終わってて、そのトップページに行けばもうインターネットより横にいっちゃうわけじゃないですか。
そうだね。ボタン、なんだろう、インターネットにつながる、まあ、au だったら、easy web マークとか押しゃもうつながるんだもんな。
そうですよ。
確かにそうだな。だからそういう状態に、さ、なんか、もっとすりゃいいんだよな。うん、
そうすると、パソコンの、逆にそのパソコンの可能性がなくなっちゃうじゃないですか。
あ、
もう、なんていうの、もうすでに、そういう、なんだ、お手やるなインターネットユーザーたちと携帯を使えみたいな積み上げになっちゃってるんですよ。
いやー、なんかそこがもったいないよね。またさ、この携帯だとさ、なんか限界はあるしさ、あとね、俺思うんだけどね、こう、なんかね、携帯にね、いや月ほら4、5000円とかさ、まあ、かかる人は1万円以上かかるわけでしょ？
で
さ、プロバイダーでインターネット契約したらさ、月に4000円、5000円かかるわけじゃないですか。
はい。
それだけでね、まあ、いや、まあ、安くてもまあ1万円近く、まあ、多いと、まあ、それこそ2万円近くとかかかる人はかかるわけじゃないですか。
そうですね。
いや、そん なにね、通信料かかるかと。高くねえかと。思うわけですよ。
なるほど。
いや、もっとね、これはね、何、解消されるべきだと思うんだよね。
そうだ、
いや、いや、いいよ、うん。例えば、いや、いい。携帯なら携帯で、こう、携帯電話でね、いや、こう持ち歩いて、こう、電話もでき、インターネットもでき。で、じゃあこれを、やっぱこう、パソコンと繋いで、そのまま、こう、もっとね、こう光とかでやってるぐらいの速度で繋がるぐらいのね、こう、速度が出れば、こういうインターネット繋がなくても、なんかいいかなとかあるけどさ、なんかもうちょっとね、こう、なんとかなんないのかね、こうね。
もうなんだろう、もうね、やっぱもう携帯と PC が分かれちゃってるから、
うん、
から PC が携帯化していくか、携帯が PC 化していくか、どっちかなんですよ。で、バイオンはタイプ P 見ました？
ああ、ポケットに入るやつね。
あの、ポケットに入れるのはかなり無理がありそうなやつ。
うん。なんかネット上の掲示板で、あれに対抗して、いろんなノートパソコンの、ワークステーションとかをポケットに入れてる、つわものたちがいましたけど、あれはなかなかいいですよね。
もうどんどんもうね、小型化していくしかないですよ、もう。こうなったら。
いや、そうするとね、なんかまあ、今ほら、いろいろさ、携帯もなんていうんですか、キーボードがついてるやつとかさ、なんかこう、いろいろ、なんていうの、こう、ちょっと若干パソコンっぽい携帯みたいなのが出てるじゃないですか。
ありますね。
いや、なんですか、ソフトバンクさんとかね、e モバイルさんとかね、まあ、いろいろ、まあ、ドコモさんあたりも出してるかもしれないですけど、
うんうん、
なんかでも、それはね、でもね、なんかいまいちこう、なんかその、取って買われてはいないんですよね。結局両方ないとなんかダメみたいな状態じゃないですか。うん、いやだからなんかこうもっとね、こう、いや、こうボタンを押すとパソコンがこうウィウィってこう小型化されて iPhone みたいになるとかさ。でもボタンを押すとこうウィーンシュプシュプシュプシュプシュみたいな感じでこうウィーンってこうパソコンになるとか。なんかこう変形的なね。
あ
ギミックをこう入れたりとかさ。
なるほどな。
うん。なんか、そのぐらいのことになってきたらさ、いいなと思うんだよね。
確かに、それはね、一番こう、ハイテクな感じがしますよね。
うん。いや、もう、あとそれか、なんかもう、本当に、こう、うん、何、コンセントをつないだらインターネットみたいなさ。もう、要は、なんていうんですか、その、
なんていうんですか、その、ケーブルとかが別々になってないで、一本で進んじゃう性的な。
そう。うん。あとはほら、なんつうの、いちいち、その、まあね、NTT とかさ、そういう回線業者にね、電話をして、こう、契約して、プロバイダーがどこでとか言わなくても、いや、もうその、なんつうんですか、要はもう標準装備ですよ。
そうそう、インターネット制とかにすればいいんですよね。
うん。
インターネットのなんか水道料金みたいにすりゃいいんですよね。
そう、ね。もう公共料金の一部にすりゃいいんですよ。
そうだよ。もうここまでも発展しちゃったんだからね。やるしかないし。
そう。いや、だからもうそれでも、もうだから国のサービスとしてやるとかさ。
うん。
ね。で、あとはもうもっともう激安にしてさ。
うん。
もうもっとどんどんこういうのを使ってね。みんな、もう、国民総デジタルに感じでね、こう。それこそ国民総ポッドキャスターぐらいのね。
そう。それぐらいのね。
ま
あ、ね、なんだろう。
でもちょっとこのポケット PC 欲しいな。
本当にあんまりソニーの製品持ってないですけど、あの製品に関しては本当に欲しかったですね、タイプ P が。
ちょっとなんかこの、なんですか、モデルさんのこのお尻のポケットに突っ込む姿がいいですよね、このね。明らかにこの、これより先には入りませんみたいな位置で止まってますよね、この、写真が。
確かに、いやー、なんだろうな、こう、でもあれですよね、こう、インターネット、がもうできることみたいなことがもう結構限られているというか、あんたもう早くなる段階になってるから、もう最初もうインターネットはこういう使い方だって決めた人たちには、こう、働 新しい顧客とはなり得ないんじゃないですかね。
ね、なんかあとはさ、こう、なんか情報がこう、氾濫しすぎているというかね。
うん。
なんか本当にこう、なんか見る価値のあるものとかないものとかさ、なんかなんだろうね、こう、もうちょっとさ、こう、まあでもこういう混沌としてる感じがいいっていうのもあんだけどさ、なんかもう少しこう、ね、なんか見たいものがもうちょっと見えるような、あとそのね、俺は思うにはね、そのね、いや、小型化されるのは素晴らしいんだよね。小型化される画面とかその本体がさ、パソコンとかね、携帯が小型化されるんだけど、その、表示されてくるコンテンツは常にこうね、どちらかというと大型化してるんですよ。画像やらね、動画やらね、使われてるわけじゃないですか。それね、そこ矛盾してんですよね、そこはね、非常に。
ああ、こう、もうね、やっぱね、話が堂々巡りになっちゃうけど、もう二極化してるんでしょうね、きっとね。
いや、だからそこはね、やっぱりね、その、コンテンツ側の問題と、そのデバイス側の問題で、こう、双方ね、今こう、どっち行こうか、あっち行こうかになってんですよね、きっとね。でね、作り手側としてはね、非常にね、不便なんですよね、こう、両方作んなきゃいけないっていうのはね。
うん。
だからもう思い切ってね、こう、どっちか一本化してもいいのかもしれないよね。極端な話。
うん。
うん。まあ、大は小を兼ねるのか、小は大を制するのか、もうよくわかんないけども。
中略5は制ですね、うん。
うん、みたいなね。
うん。
そう。いやなんかさ、そう、いや今ほらね、我々の母校のね、まあ、この番組の勝手なスポンサーにもなっていただいてる KDN をね。
はいはい。
いろいろこう、ほら、サイトを作ってるじゃないですか。
知ってますね、
で結局圧倒的に携帯でやってくれるユーザーの方が多いんだよね。現状もあるわけじゃないですか。そうするとね、このインターネット、このパソコン向けに作ってるサイトとかがちょっとね、こう、本当に意味があるのかと。なんか、もったいないんじゃないかと。いや、そこにかけてる時間を、もうフルフル携帯制作の方にかけた方がね、
うん、
こうもっとこう、活用されるんじゃねえかと。
そうですね。
でも携帯ありきから入ってもいいんじゃねえかと。
なるほど、なるほど。
言う気もしなくもないんですよ。最近。
確かに。
でも、世の中これほど携帯となるとね。
そうそう。でね、でも、考えなきゃいけないのは、この状況、実は日本だけなんじゃないかと思って。
あ、それもそうだね。
よく言うじゃないですか、日本はガラッパゴス化してるって、携帯文化。
アスパラガス化ね。ホワイトアスパラガス諸島的な感じでしょ？
ふざけんなよ。
え？
ああ、いや。まあね、ホワイトアスパラガス、ガスパッチョ的なさ。ミラバケスト的なさ。
ミラバケスト的な。はいはい。
ミラバケストの CM に出てるアルパカ可愛い的なさ。
うん。ミラバケッソー。いや、今の一言はよくわからないけども。
いや、だから、まあね、今は、まあ、日本は二極化してっけど、実は世界はもう、実は PC ありきで動いてんじゃねえか、みたいな。だったら、なんていうんですか、日本だけじゃなくて、こう、ね、世界のなんだろう。人たちにも向けて PC を作んないとダメなんじゃねえか的な。
そうね。やっぱね、もうね、国内のね、この、なんていうんですかね、もう、飽和状態、やっぱね、もう、少ないパイを奪い合ってるだけなわけじゃないですか、結局。
うん、
日本のね、中っていうのはね。
うん、
そこはやっぱね、もう、世界を目を向けていかないけどね。
うん、
それこそね、こう通信とかね、こういう技術が発達してるわけですから、
うん、
いや、もっとね、なんかこう、ワールドワイドなね、
うん、
じゃあ我々もこう英語放送とかやっぱ考えていくべきですかね、こうね、このくだらない会話を。
いや、でも、違うんですよ。
ええ、
そこはね、ちょっと今ね、
ええ、
反論すべきところがあってね、
ええ、
世界に発信するから英語っていう発想はどうなんだろうと思って。
おお、なるほど。 じゃあ、お前たち、俺たちの声を聞きたかったら、日本語を覚えろと。
そうですよ。
なるほど。
うん。その、
いいね、その傲慢な態度。
なんていうんですか、こう、英語で話せば全員につながるっていう、その、前提状況をね、こう、壊していきたい。
あ、なるほど。じゃあ何ですか、
お前ら、お前ら、ジャパニーズの豊かさを知ろみたいな。ええ、
こう日本語の奥ゆかしさ的なところをね、
そうそう。
もっと知れと。
うん、知れと、知ろと。
うん。
まあ、だって、まあ、なんていうか、
はい、
本当のこと言うと、まあ、英語勉強したくねえなってことなんですよ。うん。
ちょっと誰か同時通訳とかしてくれないですかね、この番組ね。でもさ、こういうさ、
うん、
こういう会話ってさ、うん、できる、できないよね、きっとね。
通訳？
いや、違う違う違う違う。例えば俺らが、その、うん、英語をね、仮に勉強したとして、
うん、
こういう会話をね、英語で喋れって、俺は相当なレベルだと思うんだよね。
そうっすよね。こんなね、身も蓋もないね。
うん。いや、一番難しい会話じゃねえ、なんか。でも、どうなんだろうね。こう、英語をさ、ちょっとこう勉強して、なんか、うん、TOEIC的な、こう、テストとかで、ハイスコアを取れる人っていうのは、うん、こういう会話できんのかね。
いや、できないんじゃないですかね、やっぱり。
やっぱ現地でこう、留学して、うん、早い段階からこう、ネイティブにこう、触れてないとできないんですかね。
それに、言葉の問題もあるけど、あとはその文化の問題があるんじゃないですかね。
うん。
なんだろ、その、言われたことは、その、教科書的に返せるけど、ウィットであって言
う
のは、
ああ、そうね。そうね、そうね。確かにね。その、アメリカンジョーク的なね。
そうそう。
うん。
そういうのがついてくるから、
うん。うん、でもね、私ね、多分ね、モミさん、イギリスでは結構ウケると思いますよ。
顔がでしょ。
うん。ぜひ、海外発信する際にはね、動画付きでこう、発信したいですね。
うん。
うん。
いや
もみさん、間違いなくイギリスではダントツの人気になります。
そうです
よね。イギリスの多分2ちゃん的な掲示板ね、きっとすごい、こう、大反響が。あのジャパニーズなんだよみたいな。グレートだぜみたいな。
顔だけじゃねえかよ。あんだろもっと。
いやーいや、そういう特徴からでもだって世の中こうね、うん、こう売れていく人はいっぱいいるわけじゃないですか、
うん、
いや言うてみたらね、所詮ねハリウッドスターだってね、まあみんな顔とかそういうとこですよ。
まあそうですよね、
いやなんかね、そのまあ確かに演技の上手い下手とかもありますけど、
うん、
まあこうねセリフの言い回しが上手いとかありますけども、うん、まあ、所詮やっぱ見た目だと思いますよ。
まあ、入り口はね、そうですよね。
スター、スターった、スターって呼ばれる人たちは、やっぱなんかその見た目の、その、良さとか、その、まあ、かっこいいとかね、可愛いだけじゃなく、その見た目のなんかその持ってるもの、
うん。
そこじゃないですかね、やっぱね、それとその内在的な、こうね、なんですか、魅力みたいなところが合わさった人が、こう、スターになってるわけで、
うん、
演技うんぬんっていうのはあんま関係ないやつですけどね。
なるほどな、うん、
そういう点ではもみさん、そのもう第一印象こう、なんですか、イギリス受けいいんですから。
最初のハードルはね、もうクリア
して、もう第一関門クリアしてますから、やっぱこう、そこと次のね、こうやっぱこう魅力でね、イギリス人のハートをわしづかみと。うん、
そうか。
これだからマンチェスターユナイテッドのオフィシャルサポーターになるみたいな、こうそのぐらいのね。
ああ、なるほどね。
あってもいいんじゃないかと。
うん。だからその、例えば、外国の文化圏で、まあ、見た目の何ですか、その、ハードルをクリアしますと。しましたよ。で次に、じゃあ、仲良くなるために、どうすればいいんですかね。
そうだね。まずはやっぱハグ？
ハグ。
もうなんかもう間違った理解かもしれないですけど、なんかもうとりあえずこう積極的にアピールしていけみたいな。
ああ、
うん、 なんかやっぱこう来るもの拒まずみたいな雰囲気を僕は感じるんですよね、うん、外国から来ている方々とか見てると、なんかその日本人はどちらかというとなんかこう黙ってる奥ゆかしさみたいなのあるじゃないですか。
まあね、そうっすよね、うん、でもね俺は思うんですけど、うん、なんですか、やっぱね外国から来てる人ってやっぱ自分の国から出ていくぐらいの人たちだからかなりフレンドリーだと思うんですよ、うん、
ああそれも言えてるね。
で例えば私がね、うん、イギリスとか行ったら、うん、果たしてその、なんだろう、ずっとイギリスに住んでいた、うん、ワーキングクラスとかね、うん、人たちがね、ホワイトカラーも含めて、うん、さ、果たして僕を受け入れてくれんのかってね。そうそう。お前、顔が似てるだけでお前、仲良くな なれると思うなよ、みたいな。
いや、多分向こうから寄ってくると思いますけどね。
この珍しさで。
もうなんですか、みんな多分こう、七面鳥を頭から被るあたりを期待して、こう、ワクワクしちゃうと思いますけどね。
あとアイスクリーム、車から降りて、アイスクリームを買っている最中に、その後ろで、なんだろう、戦車に自分の車を潰されるみたいな。
そうそうそう。もうなんか、あいつのこと見てたら、もう、いつハプニング起きるか分かんねえよ、みたいなね。ウィンドウウォッシャー駅で、こう、歯磨いちゃうよ、みたいなね。
でもそういうことなんでしょうね、きっとこう。自分から敷居を下げていくべきなんですよね、きっとね。
いや、それはね、きっとなんですか、まあ別に外国行ってだけじゃなく、うん、まあ日本国内においても、まあ、うん、コミュニケーションじゃそういうもんなんじゃないかと思いますよ。その自分の中でのこのハードルがね、やっぱこう、うん、そもそも、やっぱ下げていかないと、やっぱ相手をまず受け入れるところというんですかね、こう自分が飛び込むのもそうだし、相手にこう入ってきてもらいやすいようにしておくっていうのは、やっぱ必要なんじゃないですかね。
そうですね。しかしな
ぁ。え？いや、そういえば、そう、今の話題で思い出したんですけど、
うん、
なんか昨日テレビ見てたらですね、なんか最近女性の間で婚活っていうのがなんか流行ってるってご存知ですか？
婚活？
婚活、とんかつじゃないですよ。婚活ね。和光とかじゃなくてね。
和光のとんかつうまいですよね。
サボテンとかでもなくね。
うん、
婚活ね。
婚活、聞いたことありますよ。結婚の、するための、
そう。
活動的な。
そう、なんかそれがね、今、ね、こう、うん、今年ブームですみたいな。
うん、
で、その30、
とんかつがブームって何なの？
いやだからみんなね、女性たちが結婚したいと。
ああ。
もみさん今チャンスですよ。ぶっちゃけチャンスですよ今。女性たちはそういう願望が今ね、こうぐんぐんのぼ、うなぎ登りしてますから。今ね、こうもう今年めったないチャンスですよ今。
確かにこう、今までこう、高根の花で私結婚するにはもう年収1億クラスじゃないと結婚しないわよっていう人たちがもう1000万ぐらいまでレベルを下げてきてるってことですか？
もうね、今ね、女性たちはもう、しのごの言ってられんと。そんなね、年収、金が良くて、なんだっけ、3K だっけ？高収入？あ、3K じゃない、3高だ。高収入、高学歴、なんだっけ、高身長、
うん、
ああ、そんなね、条件言ってても、うん、こう、該当する人はいないと、
うん。
すごいんですよ。なんかそのね、婚活サイトみたいなのがあって、
うん、
こう登録しておくんですよ。その、うん、ね、私はこういう条件ですみたいなの、うん、で、そうすると相手からこう、なんか検索されて、こうどうですかみたいなのが来たりとか、あとなんかそのサイトでやってるそういうお見合いイベントみたいなのに行けるんですって。
はい。
でね、その、なんか、理想の男性みたいなのを、こうやっぱり検索することもできて、女の人が、身長175センチ以上、年収600万以上、あとなんだっけな、なんか書いてたかな、こう、それで検索してたんですよ。該当ゼロ件ですよ。でね、じゃあ、次、それで、じゃあ、身長をね、1センチ妥協して174センチにすると、168人出てきますと。
うん、
そのね、1センチがね、 あなたの運命を分けますみたいなね。
うん。
そんなことを言ってるわけなんですよ。
ああ。
もうね、結構ね、笑える世界ですよ。なんか、まあ、笑える世界じゃ失礼だけど、なんかすごいなと思って、その、そこまで、こう、なんか、でも逆にそこまでしないと本当いないのかねと。出会えないのかねと。
まあ、なんていうんですかね。まあ、なんですか、こう、独身の私が言うのなんですけども、結婚できない人って2種類いると思うんですよね。
ええー。
なんだろう。さっき、だから、今、ジンさんが言った理想が高すぎて、
う
ん、
そうだね。
結婚できない人。
うん。まあ、それは男性側も女性側もそういう人はいるよね。
うん。うん、そう。あともう一つは、結婚する方法がわからない人。
おお。結婚する方法がわからない。
そうそう。だから、まあね、出会い方とかも含めて、だから結婚までたどり着く方法がいまいち思い浮かばない人ね。
いやー、まあね、方法はいくらでもありますよね。
そうそう。だからいくらでもあるんですけど、その方法を、どれを選ぶのかっていうことで迷って、知らぬ間に、エイジングしていく人たちが多いわけですよ。
まあ迷ってる間に、なんか気づいてることを一つでもやっていけという感じではありますよね。
そう。
ああ、じゃあ、なんか、そうね。あ、このさ、じゃあ、もみさん、ちょっと、婚活時代に、こう、
うん、
我々が、こう、ちょっと、なんですか、新しい、なんですか、結婚へのバイブル的なね、
うん、
こう、CDK ゼクシー的な感じの、ちょっとこう、ネタを、
なるほどね。
もっとこう、より出していくことで、
うん。
じゃあいいじゃないですか。もみさん今年放送100回目までに結婚するって、こう、そういう、なんか、こう、どうすか企画。
絶対言うと思ったもん。
いいじゃないですか。
まあね、
なんか、60回目あたりまでに、少なくとも、こう、出会い、彼女ができ、
うん、
で、まあ、80回目ぐらいまでには、プロポーズあたりに行って、ね、こう、90回目ぐらいにはもうちょっとこう結婚式準備入って100回目に結婚式記念放送みたいな。
なるほどなるほど。なんていうんですかね、やっぱでも結婚って縁ですよね、本当にね。
あ、まあそりゃそうですね。
なんてさ、昔は結構なんか結婚ってちゃんとした順序があるんだなって思ってたんですけど、周りの人はたくさん結婚していくわけじゃないですか。
はいはい。
で、その中で、こう、いろんな結婚の仕方があるんだと。
あ、ありますね。
いうのをですね、まあ、最近、痛感する次第なんですよね。
いや、だって本当さ、それこそ出会い系サイトでね、
うん、
出会って結婚しましたみたいな人も今いますしね、いっぱい。
そうそう。だってミクシーとかでも、うん、私にミクシーで、とある漫画の、
はいはい。
コミュニティにあってるんですけど、そこのコミュニティの、オフ会でね、
はい。
出会った男女が結婚したんですよ。
おぉ。いや、すごいすごい。
あ、そうそう。
いや、でもさ、それってさ、結構いい方法だと思うよ、俺は。お互い共通のさ、好きなものがあって、それを通じて出会うっていうのは、その後仲が続いていく可能性高いと思うよ。なんていうの、闇雲に結婚サイトとかで、いや、もちろんそこにもさ、多分趣味とか書く欄はあるだろうけど、なんかそういうところで、こう、なんか、年収とかリアルなところを見て、行くよりも、もっとその趣味とかが合うとか、そのね、好きなものが同じとかっていう人と、そういう場面で出会う方が、確率的には高いんじゃないの？
そうっすね、こう。
もみさん行きましょう、じゃあオフ会。
オフ会？
オフ会行きましょう、オフ会。いや、いや、ちょっとね、今日今話の流れで、ちょっととりあえず婚活サイトに登録して、その婚活イベントに行こうよって話をしようと思ったんですけど、ちょっとオフ会行こう、オフ会。オフ会の方が敷居が低いだろ
う。
うん。別にほら、それ目的でさ、行くわけじゃないじゃん、ガツガツ。
うん。
オフ会行きましょうよ。ちょっと、もみさん、何オフ会行きます？
何オフ会？
うん。ちなみにその漫画のコミュニティは何コミュですか？
漫画の名前ですか？
ええ。
究極超人 R っていう漫画。
究極超人 R。
あのね、結城まさみが、
ええ、
結城まさみ先生がパトレイバーをね、
はいはい、
書く前かな、
ほう、
書いた、まあ漫画なんですよ。
またなんかその、
うん、
マニアック路線な漫画ですね。
いや、そうなんですけど、
ええ、
これは、でも、結構有名な漫画なんです、本当は。
ちょっとじゃあ、今、私、もみさんの、今、コミュニティを、今、ちょっと確認しますんで、ちょっともみさん、ちょっと喋っててください。
はい。
もみさんのミクシィ、
でも、ちょっとね、究極超人 R がね、こう、マニアックな路線だと言われたこと、若干、心外な感じがしますね。
そうなの？
うん。
そんなことないの？
だってね、ちゃんと単行本10巻で、で、愛蔵版が出てて、単行本も、文庫版も出てるんですよ。
はいはい。
それって大人気っていう意味じゃないですか。
うん、確かにね。
うん。
もみさんの、コミュニティの中で、うん、女性がいそうなコミュニティ、うん、そうですね。あ、天才ファミリーカンパニー、これは？
うん。いいのかな？
これ結構いいんじゃない？だってこれだって、のだめの人のじゃないの？これ。
そうそうそ
う。うん。これいいんじゃないの？この、これ往復会とかないの？これ。あ、じゃあ、いや、もみさんでもやっぱさ、あれだよ、サッカーいいじゃん、サッカー。イングランド代表とかさ、スコールズ好きな人とかさ、絶対いるだろう、今、このご時世、女性ファンも。
そうですよ。俺、クラブワールドカップ見に行ったって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
でね、スコールズ好きな人で、実はそんなに、いや、いるっちゃいるんですけど、
ええ、
大多数派じゃないんですよね、多数派じゃ。
あ、いいじゃないですか。だから、あれですよ、
うん、
僕と一緒に、マンチェスターユナイテッド見に行こうぜ、みたいなさ。
そうそう。
決め台詞、それで。
そう。なんつうの、でね、ワールドカップ見に行った時に、
ええ、
スコールズのユニフォーム着て女の人がいたんですよ。
あ、いいじゃないですか。もうそれ決定ですよ。
声かけようかなと思ったんですけど。
はい。
失敗しました。
いますよ。横浜市在住21歳。5月1日。
ちょっと待って、それ読み上げていいの？
わかんないけど。
読み上げ
ていいんじゃないの？好きな有名人、右サイドバック、内田篤人？
あ、はいはいはい、
好きな言葉、オアシス、レディオヘッド、コールドプレイ、うん、初期、ローリングストーンズ、セックスピストルズ、クラッシュ。これ、は
い、
これ本当に
この、
本当にこの写真の女の子だったらすごいな、これ。ロイ・キーンとかも好きですよ、この子。
すごいな。
ちょっと、もみさん、やっぱいいんじゃないですか、この路線は。ミクシー
で。ミクシーゲット路線ですか？
ミクシー、自分の好きなコミュニティのオフ会路線。
うん。
かなりこれ、多分ね、ヒット率は高いと思うんですよ、これ。
最初なのもう、趣味が一緒だっていうのはね、最初から得点高いですよね、きっとね。
いやー、だいぶ、それこそね、ハードル低いと思いますよ。
なるほどなー。いや、しかしなぁ、うん。
あとだって、でも、もみさん、もう足跡行くとしたらどうですかね、この、まあ、どうでしょう、あたりか、板尾さんとかか。うん、もみさん、正直ね、偉人的な人のコミュニティが多いんですよね。
いいじゃないですか。
その辺で、見つけるのも難しそうな気もするんですよね。
いや、逆にそういう偉人のコミュニティに入っている、なんていうの？哲学的なさ、
はい、
年上？
はいはい。
的な、すごくね。
あ、でもね、もみさん、今ね、
うん、
それこそ、その30代の人たち、の女性たちは、
うん、
もうかなり現実的にね、今、そういう婚活してる人たちは、
うん、
もうね、リアルな、その結婚相手を探してるわけですよ、もう。
うんうんうん、
いや、僕はね、正直驚いたんですよ、その見てて、番組を。
そんなにすごかったんですか？
いや、すごいですよ。いや、なんかね。
血眼ですか？
いや、もう本当に、なんですか、うん、パーティー会場にすごいこういっぱい人がいて、 その、いや、クリスマス、確かクリスマスイブかなんかの日のパーティー、お見合いパーティーで、うん、まあ、すごいこう男性女性がね、こうテーブルにわー座ってんですよ。
うん。
すごい人数。で、1分間でどんどん交代してってこう、なんかね、そう、一人一人、一々でこう、どんどんどんどんこう会話をしていくっていう、もうひたすらそれ、そういうイベントとか、あるんですよ。
うん
で、うん、もうね、女の人も本当真剣だから、その、何、それこそそういう条件みたいなので、
うん、
もう、その、年収いくらとか言ってらんないから、その、そういうところも下げたりとか、あとはそういう何、本当に、こう、何、一緒に暮らしていけると思える人みたいなね、優しい人みたいな、
うん、
そういうところにこう、どんどんシフトしてるわけですよ、今、条件が、
うんうんうん。
だから、チャンスなんですよ、今。でね、すごいこう、まあその、それこそその特集で出てた方も、まあ結構、まあお綺麗な方でね。
はい。
あの、なんでこの人が結婚できないのかっていうぐらいの、
うん。
非常に容姿のいい方でね。まあ相当プライドが高い子、なんですか、あの、それこそね、あの、1000万円以上とかさ、あの、はい、身長180センチとか書いてそうな感じではありましたけど、
うん。
でもそういう人ももうそうも言ってらんないってこう言ってるわけですよ。
うん
うん、もう今年大チャンスですよ、これ、う
ん、大チャンス、
大チャンスですよ、ここは。いや、その気があるなら、うん、ぜひ行きましょうよ、オフ会。私、サッカー分かんないんですけど、ついていきますよ。
あ、
そのためにちょっと事前日にあのマンチェスターユナイテッドガイドブックとか読みますから。
いやー、でもね、そうっすよね、でも。そうそうね、ちゃんとしっかり考えてやんないと。
いや、あのね、やっぱ ね、あの、別にいいじゃないですか、その趣味のね、仲間を集めるというか、うん、趣味の友達を増やしていくみたいな気持ちで、行った先に、そういう女性がいれば、うん、もう、バンバン剤じゃないですか、友達も増えてね、こうそういう、まあね、こう、彼女的なところもこう見つかるかもしれないと。
うん、
行かないと、やっぱ始まらないじゃないですか。ね、行きましょうよ、やっぱ。
うん、
まだそこで何悩むの？だってさ、もみさんだってさ、職場に出会いないんでしょ？
ないっすよ。
でしょ？あと他に地元は？
地元もないっすね。
ないんでしょ？
地元ないっていうかね、うん、その知り合いの女の子としてもう全員結婚しちゃったからさ、あの20代。
うん。
最初の頃に。
あと、もみさんの普段の生活の中で、こう、女性と触れ合うタイミングっていうのは、どこにあるんですか？
まあ、ないっすね。
ないでしょ？
うん。
で、ほら、もう、それこそ、総合高校のこの後輩とかさ、もう同級生とかさ、そういう路線はもうないわけでしょ？どうなの？そこは考え、いや、いいよ。そこ考えると逆にそっち行こうよ。もう、俺はもうそこでプッシュしていくよ、俺は。
なんですかね、もう、ね。
あのね、多分今この放送をね、もし梅ちゃんが聞いてたら、多分梅ちゃんからね、おい、笑われてんだって、こうね、苦情の電話がかかってくるところだと思うんですけど。
まあ、ないっすよね。
だとしたらば、やっぱり、いや、もうさ、例えばね、いや、ほら、俺とかの会社の友達とかさ、ね、まあ、ケンちゃんのさ、その、まあ、某都庁のね、あの方とかさ、都庁は一個しかねえか。そうだな。もう都庁のね、方とかっていうのもさ、うん、だってさ、うん、そっちの方がさ、全然敷居高いじゃん。その、なんていうの？最初のさ、取っかかりが。
あとさ、う
ん、ちょっとさ、めんどくさいじゃん。なんかその、友達の紹介とかさ、
ね、
だろ？だからさ、やっぱさ、ミクシーとかだったら別にさ、後腐れないじゃん。言い方悪いけど。
確かに言い方
悪いですよ。でも後腐れないじゃん。
うん。
これいけるよ、これは。俺さ、これもう、俺今もう、すぐにでも今これ、このさ、やり方を、なんか1万円ぐらいで結婚するための今年のノウハウ売りますみたいなサイト作って売りたいもん、今これ。
いや、むしろだからもう、ミクシー結婚術みたいな本出したいんでしょ？
そうそうそう。いや、だから、モミ、その実験、モデルケースになって、俺もう、克明にそれ取材して、レポート書いて、それ本にするからさ、もう、すぐやるから。 で、
もう、
やっぱ傾向的にこういうコミュニティはすごいこう、オフ会にこう女性が来るとか、ね、なんかこう、そういうさ、こうちょっとこう分析とかもするからさ、やろうよ。いや、まだ悩むの？もう信じらんない。ということで、第40回カウントダウン車側レディをお届けしてまいりましたが、もみさんが煮え切らないので、本日は、そろそろ、この辺でお開きということで。
どうも皆さんご清聴ありがとうございました。結婚できない男の典型です。この番組は、
iTunes ストア。
シーサーブログ、
ポッドキャスティングジュース、バイココログ。
キリマンガン主催、
ミクシー、
スカイプ、
オーディオハイジャックプロ、
陣内フェスタ、
KDN、
ビターラジオ、
日本ポッドキャスト、
みのり会、
婚活。
以上の提供勝手に受けまして、全世界252の国と地域と、独身貴族たちに向けて放送いたしましたと。
はい。
ありがとうございます。
まあね、もしこの番組を聞いていただいている、婚活中の女性がいらっしゃいましたら、もみさんのこのダンディーな声に、ちょっとでも魅力を感じていると、毎晩もみさんの声でお休みと言ってもらいたいという、女性がいましたら、すぐに、番組の方に、メールでご連絡をいただきたいと。CDK ラジオアットマーク gmail.com と、そちらまで、メールじゃんじゃん送ってくださいということで、じゃあ、もみさん今日はね、最後に、今日もね、一人寂しく、ベッドで、我々のラジオを聞いてくれている、独身女性の方々に、もみさんからのお休みの一言をね、頂戴したいなと、それで終わりたいなと。いうことでいいですか？いきますよ。3秒前、2、1、9と。
おやすみ、子猫ちゃんたち。ということでね。
はい、どうも皆さん、さようなら。
あ